秋涼のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧涼のちょっとそこまででございます。はい、というわけでただいまですね、荒牧涼は、絶賛宮崎道と九州道のジャンクションにいるところでございまして、今ね宮崎県走ってるんですよ。海老のジャンクションというところがありまして、はい、でこの、番組はシンガーソングライター荒牧涼が、自分の運転でさまざま日本全国各地をね、運転して、ツアーを回っているんですけれども、そのツアーの道中に見たものとか食べたもの、感じたことでやってきた人々みたいなことをいろいろ喋ろうと、皆様と一緒にそういうものを共感したい、共感したいちゃうわ、共有したいと思って、始めた番組なんですけれども、もう何回ですか、わからんとです。もう何回やってんのかわからないぐらいいっぱい喋っておりますけれども、いやー、一人でね今まで黙ってこう運転をしていることが多かったんですけれども、4月の初めぐらいからねもう取りためておりまして、なんかみんなと一緒にドライブをしているような気に勝手になったりして、なんかすごくなんていうか楽しいですね。この番組のおかげで、なんかブログとか写真とかツイッターでね、上げているだけの共感共有じゃなくて、なんかこう本当にリアルタイムで今こういうこと思ってこういうのが見えたよみたいなのを話せる場所っていうのはいいなぁなんて思っているところなんですけれども、このナビがですね、何々県に入りましたっていうのを言ってくれないがためにですね、今どこを走っているのかっていうのがわからないことが多いんですけれども、トンネルとかだとね、県境の標識がデカデカと壁に書いてあったりするので、あ、鹿児島県に入りました、言ってるそばから西郷丼と、あれ西郷丼、西郷丼と桜島の、看板が書いてある看板がありましたね。いやいや、もう九州ね唯一宮崎県がこのツアーで組めなくて、いやー残念なことに、でも3年前ですね、行けたので、まあ、一応九州も全県制覇できることに今回なるんですよ。そうなんですよ。で、今日本西側ツアースプリングブレスというタイトルで回っているんですけれども、4月22日に大阪をスタートいたしまして、まあ一番最初のスタートは自宅なんで東京なんですけど、東京から、大阪にまず向かって、で4月22日から、本州をずっと進路を西に取りまして、で九州に入ってきたわけですが、4月30日に初の長崎でのライブ、長崎もね修学旅行以来ぶりだったんですけど、その時はね本当平和記念公園、長崎県の長崎市に行ったぐらいだと思うんですよね、確かね、あんまり記憶ないんですよ本当に。ほんで、佐世保っていうところもね本当初めて、でもずっと行きたいところだったので、やっぱりちょっと他の町とは違う感じで、すごい海外の方がたくさんいらっしゃってましたね。でもちろん海軍の方もいたし、なんかすごく素敵な街でした。そして、1日起きまして、これから鹿児島に入ろうと。で鹿児島はもうね本当来たこともないんですよ。そうなんです、だから本当に初めて、だからね桜島がすごい楽しみだし、これから皆さんと話すのも楽しみ。やっぱね鹿児島弁っていうか九州弁は本当全部可愛いんですけど、鹿児島の人たちはどういう風に、なんかね知り合いがやっぱ何人かいるので鹿児島出身っていう、だから実際にもう喋ってるとすごい可愛いので、 なんとかでしょみたいな、なんシャケちゃんなんとかでしょみたいな女の子だとね言ったり、本当にそれがね可愛くて、ちょっとねやっぱ九州の人たちと喋ってるだけでなんとかだっけとかなんとかだばいぐらいは普通に言えそうな気になってくるんですよ。もちろん全然ダッピーだけど、なんか折に触れてこう喋りたいっていう気持ちがどんどん迫ってきちゃって、もうなんとかだっけ、なんとかだ、なんとかだばい、なんとかじゃとか、じゃあはもうちょっと北ですね、あの九州の中でも上の方とかですけど、あれか山口からの流れがあるかな、なんとかショットとか、なんかねほんと可愛くて、昨日熊本で1日過ごしたんですけど、赤ちゃんと4歳になるお子さんがいて、もうその子たちとの会話がね、地元の人同士の会話がねすごい可愛くて、やっぱもう4歳でもね完全にちゃんともう熊本弁になってるわけですよね。もうどんどんどんどんそれは色濃く残ってってほしいななんて思うんですけど、鹿児島もね可愛いだろうな、すっごい楽しみですね。何ショット何ショットなんてほとんど使うんでしょうねいやー楽しみね、というわけでね、それで宮崎県が今回組めなかったんですけど、宮崎もね行ってみたいところがたくさんあって、もちろん海側もそうなんですけど、でもやっぱ高千穂ですよね、最近までには人気陰性だったっていうところなんですけど、高千穂には行ってみたいんですよね。あとはねもう本当に東国原知事のおかげで宮崎県がすごく有名になって、マンゴーとかあと地鶏とかね、すごいいろんなものが名産なんですよっていうのを、知ることになったんですけど、やっぱ実際そういうものは見て食べてみないとやっぱ実感にはね、東京で食べても景色と一緒に楽しんでこそかなと思っちゃうので、東京で食べてもただ高いだけだったねみたいな感じで終わりそうで、なんかそれちょっと虚しいのねやっぱそういうものは地元で食べたいななんていう欲求がねありますね。今回残念ながら組めなかったんで通過するだけもう叶わないかななんて思ったんですけど、一瞬ね海老野っていうあたりが宮崎県だったみたいで、通ってましたね。やったぜまあ本当かすめたぐらいのあれですけどねなんか九州の人の中でも大分と宮崎っていうその、右側、地図でいうと右側の東側の九州っていうのはどうもね行きにくいところみたいで、高速道路が通ってないのかな、やっぱ大きい山がね真ん中にどんどんとあったり、阿蘇山とかもあるしね、多分大きいの通せないんだと思うんですけど、あんまりトンネルとかも通してほしくないですね、なんかそういうの考えるとね。だから陸の孤島だねみたいに言ってましたけれども、今回は大分は行けますからね。いやーすごく楽しみにしてるんですよ本当に。イエーイですよ、イエイイエイですよでは、ここら辺で一曲聴いていただきましょう。ブライトサイド3から聞いていただきましょうかね。ブルーバード。
長い長い橋の上君は立っている、進むも戻るもできないみたいだ、孤独に震える風、木々を揺らして高い高い高い空駆け上がってゆく、翼が欲しくて何度見上げたろう、いびつ重たく動く。
玉木亮ブライトサイド3よりブルーバードでした、ただいま霧島市という看板が見えましたけれども、やっぱね、びっくりするぐらい九州の人たちは黒霧島を飲むんですよね。いやこれね、ほんと芋焼酎が好きなんですとかじゃなくて、もうそれが当たり前のように自販機に売ってたりするんですよ、霧島が。アルコールの買える自販機とかでね。それにはびっくりですよ、本当に。その霧島を今通っている、通過中ということですけど、そうか、ここから生まれたんですね、霧島はね。あまり私はお酒をそんなに好んで飲むタイプではないんですけど、弱っちいしなんかすぐ酔っ払ってふわふわーっとなって寝ちゃうんですっていうんだったら多分普通に飲んでるんですけど、そうじゃなくて私ね、気持ち悪くなっちゃうからね、あんまり飲みたいって思わないんですよね。飲みたいって思うときはまああるんですよ、もう酔っ払って何もかも忘れたいみたいなさ、そういう気分になることはあるけど、気持ち悪くなるのが本当に嫌で、ほんでなんかもうちょっと、あ、今日飲めるわと思って2杯目頼んだ瞬間にもうなんか気持ち悪くなってきたみたいな、ちょっと15分いいっすかみたいな感じで、その席を離れて外で涼んで、で15分ぐらい経ったら私ね、あとに吐けないのね。ごめんなさいね、ポッドキャストにこんな話ね、吐けないんですよ。だからだからね、気持ち悪いのがずっと残っちゃう。でもその15分ぐらい涼むとケロッと戻ってきて、まあ、場合によってはまた飲めるみたいな、今度はずっと飲み続けられるみたいな、よくわからんでしょね、よくわからんのです、自分の体で。まあなんか中でも美味しいなって思って飲むのは泡盛だったりするんですけど、そういう時はもう大体その場に寝られる場所があるかどうかみたいな、もうグワングワンになってきたらもう寝かしてくださいみたいな、そしたら気持ち悪いのも忘れて寝られるからみたいなねぐらい私は本当に弱っちいんです。一時期結構飲めたんだけどな、やっぱ喉のためと思って飲まなくなるとあっという間に弱くなっちゃいますね。でも泡盛に出会えてよかったなって思うのはね、好きだなって思うんですよ。あ、美味しいなって、香りいいなみたいな。あ、桜島まで23キロだって。え、でも桜島まで結構もうちょっとあると思うんだけど、お、今ね文字から300キロって書いてありましたよ。文字っていうのは山口県の下関と、九州の文字っていう入り口をね言うんですけど、九州自動車道の入り口があるのが文字っていうところで、関門海峡っていうのは下関の関とこの文字っていうのの門を取って関門海峡なんですけど、鹿児島まで50キロだけど桜島パーキングエリアまで23キロって書いてある。どういうことだ、地理がよくわからん頼む、私にでかい地図を見せながら走ってくださいいやー、え、桜島、いやでも楽しみですね。常に活発に活動している火山といえばって言ったらもう桜島が有名ですよね。何年かに1回は必ず噴火している気がしますね。なんか灰が積もりましたっていうニュースを東京でも見てる気がします。本当に大変ですよね。なんか灰の方が粒子が細かいから洗車しても洗車しても追いつかないとかっていうの聞いたことあるし、なんか全然取りにくいって聞いたことありますね。いやー、でもそうです、今回文字から300キロですけれども、東京からはもう2000キロを超えました。イエーイ、うわ、飛行機だ、飛行機と並走してる、嘘、すごい、着陸、飛行機が着陸する瞬間だ、うわ、並走並走、もちろんあっちの方が早いから全然先行っちゃったけど、うわ、すげー、 なんかいろんなものが目に飛び込んでくる。すごい。いやでもいい季節ですよ。そしてやっぱあの鹿児島っていうか九州に入った途端に急に暑いです。本当まだね、山口の時もすごい天気が良くって暑いなと思ったけど、やっぱ風が吹くと海に近いのもあったんですけど、やっぱちょっと寒いなみたいな。だからちょっと一個羽織って、念のためその海に行く時はねストールを羽織って行ったんですけど、もうほとんどいらないですね、九州入ってからはね。だから服装ちょっと失敗しちゃいました私。あんまりタンクトップ持ってきてないんだよな。失敗してしまいましたね。いやもうちょっとねお腹のプルンプルンがねなくなるとねいいななんて思ってるんですよ。そしたらもうちょっとタンクトップ1枚じゃないけど T シャツ1枚とかでねブラブラできるんじゃないのかな。ね、なんかゴニョゴニョゴニョゴニョになってきましたけどね、あんまり言いたくないねいやーすごいわね。なんかそれで、まあ、いろんな人と出会う中で、私も今まであんまりこういう生活一生続けていきたいなっていう願望もやっぱあるので、ずーっとツアーに出て作詞作曲を道中でして、で録音で戻ってみたいな生活とかしたいなってやっぱ思っちゃうんですよね。すごくそういうのが好きみたい でそれにはまだまだこうワンマンができたりうちで歌ってくださいよっていう人たちが出会ってないので少ないので、じゃあずっとそういう生活ができますねっていうところにはまだまだ追いつかないんですけど、なんですけどやっぱね昨日一日子供と一緒にしてたからかなと思うんですけど、もうすっごい結婚して子供が欲しくなっちゃったでもこういう生活に理解があったりしてくれないと全然成り立たないことでもあるので、まあ、実際問題はすごい難しいなと思ったけど、やっぱ子供可愛くて生意気だしわけが分かんないけど、旦那さんと一緒にそのね家族がすごいいい家族だったから余計に旦那さんがあまりにも素敵だった。子供に対してね全然執着心がご両親ともないの子供もらってってもらってってみたいなもちろん絶対ジョークで言ってるのは分かるんだけど、それをなんか冗談でも言えちゃうみたいで、あんまり叱るのはお家の中だけみたいっぽくってね、でっかい声で怒鳴るってことはほとんどしない、まあそういう暴れてもいいよっていう場所があったから余計にだと思うんですけどね、すっごいいい家族だななんて思っちゃって、もうますますなんかそう欲しくなっちゃいました。子供が超生意気なの4歳ねえ、でもなんかお姉ちゃん嫌いとか言われたとするでしょ。でもなんか私のことすごい、まあ、要は構ってほしいからそうやって言うわけですよ。でもなんかすごい私のことはすごい気になる存在だから、お父さんとかとこう喋って、ね、これがどうでどうでとか言って携帯を見せたりするじゃないですか。そしたらその4歳の子はこう寄ってくるわけですよ、見せてって。でもさっき私は嫌いって言われたわけですよ。だから嫌いって言ったよね、ごめんなさいって言ってっつって言うと、ごめんなさいとか素直に言っても、何なのこの動物みたいな動物ちゃうけど、もうすごい、もう何なのこの生き物はと思っちゃって、はぁ、もう涙が出そうになるぐらい愛おしくなりましたよ動物じゃないよ、分かってるよ。でもなんかね、動物みたいなコロコロコロコロいろんな表情を変える生き物ですよ4歳児。もうあとね0歳児もいたんですよ。0歳児なんて本当人間なのかなっていうぐらいわけが分からないですからね、可愛すぎてもうやばかったですね。というわけで、私はこの合コンというものをしたことがないので、する必要があるんじゃないかこの年になってみたり思ってきましたけれども、これは約10年ぐらい前に書いた曲なんですけども、ちょっと歌詞とか、バージョンとかを変えまして、 アルバムに収録しました。聞いていただきましょう。荒牧亮ボイスフルラブサイドより合コン不祥事2014。イエーイ。ノーノーノーノーイエーイ。ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーイエ
ーイ。黙って聞いてれば好き勝手に言ってくれるじゃない。近頃の私に裏表がありすぎるなんて。当たって砕けてまたトライして、まるで数じゃ当たる状態。いい子にしてても締め切り迫る、なりふり構ってを向いて歩こう。雨が降ってもやりが降っても、oh yeah、前を向いて歩こう。風が吹いても波を吹いても、oh yeah、明日はハレルヤ。どうでもいいの、そんなこと。いちいち気にしてらんないのよ。空っぽの頭で考えて物を言わないで。恋と呼べない恋をまたして軽はずみ合コン不祥事。派手の闇もそろそろやばい。仮面の下は小屋もちぎった。上を向いて歩こう。雪が降っても役が降っても
2014でした。いやー、合コンってどうなの。合コンっていうよりはさ、なんかちょっとお前に紹介したいやついいんだよみたいなので出会えた方がいいよね。合コンってなんかもうイメージだけど。
おっ、
おや、鹿児島方面、カジキジャンクションですね。合コンのイメージがあんまりやっぱ良くなくて、まあ、もちろんなんか合コンしようよみたいな話も私に振ってくる既得な人なんていなかったんで参加したことはないんですけど、あんまりイメージがなくてもやりたいだけの男子みたいな。
およそ 1km
ね、狩り場みたいな、女もギラギラしてますみたいないうイメージがあって、あんまりイメージがないんですけどね。まあでも誰か私にいい人紹介してください。いやいやいやいや、嘘です、嘘です、ちゃんと出会います自分で。
まもなく分岐を一なり方向、鹿児島方面
へ。おお、一気に開けた、すげえ、一気に開けた。左側には東九州道かな、で私が行くのは九州道ですね。
しばらく一なりです。
うわ一気に開けたわ。なんか不思議な形の山がいっぱい、それから削られてる山もいっぱい、おお、そしていっぱい、おい、なになに、いきなりハザード耐えてるけど、ジャンクションで、なになに、怖い怖い、ねえ、すごい、ゴールデンウィークなんでやっぱり普通車が多いですね。私が いつも走るのって深夜だったりするんで、あ、今ね昼間走ってるんですよ、休日だから、あ、休日じゃないけど昼間走ってます、ね、不思議な、え、あそこも止まってるよ、大丈夫、私が運転する時間帯とか、っていうのはやっぱトラックが多いんですよね。もう高速道路はトラックのために作られているんじゃないかっていうぐらい多いんですよ。ほんで、今ゴールデンウィークとかね、休日とかの連休とかになると急に普通車が増えるんですけど、やっぱ普段走り慣れてない人が運転してることが多いのかな。なんかまあかといってね、こっちの地方の人たちは車社会だと思うので、そんなに慣れてない人がいっぱい運転してますっていう感じでもなさそうだとは思うんですけど、もう不思議なところで止まろうとするんですよね。おっ、桜島だ、やっぱりパーキングエリア、え、寄ってみようかな、寄ってみよう、よし、では、3キロ先の桜島サービスエリアに一旦寄ってから、FM 銀河さんにね、今日は行こうかなと思っているんですけれども、行ってみたいと思います。 FM 銀河まではあと20キロぐらいですかね。はーい、料金所まで15キロなんですけど、桜島サービスエリア一旦寄ってみましょう。今日はちょっと天気が曇っているんで、桜島が綺麗に見えるかわからないですけども、見えるといいな。でも天気が崩れそうな感じもないので、大丈夫かなと思いますけどもね。では、シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションはホームページからゲットできます。http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。 R は全部、ラリルリロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ツイッターブログが出てきますので、よかったら検索してみてください。荒牧亮の荒は荒いですね、草冠の荒いに巻き場で荒牧です。荒ぶる巻き場と覚えていただければ大丈夫かなと思います。そしてカタカナで亮で荒牧亮です。この番組のご意見ご感想もお待ちしております。メールにて受け付けてます。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。はい、いろんな、各地の地域の情報などお待ちしておりますので、どしどしメールで、お送りください。というわけで桜島のパーキングエリアに到着でございます。熊本から鹿児島の170キロの旅がいよいよ終結でございますね。あと20キロぐらいで FM 銀河ですが、あと13キロ先が鹿児島本線の料金所ということですね。それではちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。